種レディオ。
どうもオレンジです。
なんか最近言ってるそばから嘘をつきます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。今回は種ラジのイベントリポートということで、
はいはい、
よろしくお願いいたします。デンマークのデジタルガバメントっていうイベントにオンラインだったんですけど参加しまして、
うんうん、
まあ、それを刺身のつまみですね、日本のデジタル化を考えるっていうのをちょっと大げさにやってみたいなというふうに思っております。はい、まあまあ、はいはい、我々がね思いつく範囲ではありますけど、まあ、イベントというのは、なんかね、SCI ジャパンウェビナーシリーズ、コロナとの共存時代のスマートシティを考えるっていう、なんかそういう枠組みで、まあ1時間ぐらいの、お話を聞いて、まあ質疑みたいな、なんかそういう風なやつで。で今回は、デンマークにお住まいの、安岡さんという方、ロスキレ大学のサステナブルデジタリゼーションっていう、なんか、のがあるのかな、そこの方なんですけど。で、デンマークっていうのが、2020年6月に発表された国連の世界電子政府指数で1位になったんですって。
ほう。
で、まあ、一応この指標によると、日本は第14位だそうです。
ほら、低い。
はい、
うん。
で、まあ今回はそのデンマークが、まあ、電子政府、が、まあ結構優れているんだって話があるんですけど、まあそれがどういうことなんだっていうふうな話をまあ聞いて、なんでそれが成功したんだっていうふうな、そういう話をね、まあちょっと聞いたというふうなお話なんですけれども。まあこれでもね、話そのままお伝えするわけにもなかなかいかないところではあるんですけれど、まあすごいですよ。なんか本当、ちょっと細かくディティールわかんないんだけど、国民の90% はもうメールで連絡するんだって。
え？
手紙とかじゃなくて。すごいよね、これ。
みんなメールアドレスを持ってることは前提。
そうそうそうそう、そういうことだよね。で、あと、
おじいちゃんおばあちゃんとかもじゃあそういうの見るってことですか？
じゃないかな。モバイル決済とかも高齢者結構使ってるっていう。だから、彼女、その安岡さん曰く、そのおじいちゃんとかおばあちゃんが、IT が弱いっていう概念を、固定して持つのは、それは間違いだって言ってた。
でも現実問題、だって若い時には使ってなかったでしょうからね。
そうそう。
だけど、今年召されてから。
若いやつはむしろ使ってない、まあ、微妙なデータなんだけど、若干若い人が使わないぐらいなデータとかも示してくれて、つまり、必要だと思えば、別に、それは年に関係なく使うし、なんなら生活に忙しいとか遊びに忙しい若い人の方が使わない場合もあったりとかするとか。
で、使えるようになるんですね、
そう
ね、
普通に。ここがね、またすごい。まあ、そこだけちょっと特化していくと、やっぱね、お年を召した方々が、そのコミュニティの中でそういうことを教えるような仕組みとか、なんか図書館でそういうモバイル使う勉強会だとか、そういうことが、まあ、まめに行われてて、まあ、要は、日本だとドコモとかがやってるようなことが、まあ、社会の中で培われてるみたいな、そういうイメージに近いのかな。だから、本当に置いてかれる人いないんですかみたいな質問の時には、そういうふうな話が出てきた。そうね。メールを開封してない人は、若干だけど若い人が多かったりするんですって。
まあ、それは、なんか、いっぱい来るから、みたいなことある気がしますね。LINE とかでも、既読するって増えるじゃないですか、
う
ん、メールとか。
そうそうそう。
まあ、なんかそういういろんな要素がありそう、
ね、今時、メール、本当にメールシステムだったらちょっとどうかなっていう気も、個人的にはしますけれど、まあ、でもそういうふうな、国民と行政との関係性がそういうふうに進んでるみたいなところがあるんですって。そう。
メール。
だからそういうふうに進んでいるというのもあって、あと、大きい話で言うと、エストニアがよく有名じゃないですか。電子政府として進んでるみたいなね。でも、なんか、デンマークと結構、立ち上がり方が違うみたいで、要するにエストニアってね、その、30年ぐらいしかない、歴史がない国なんです。
国としてそうでしたっけ？
独立するのが1991年ぐらいなの、多分。
へぇー。
だから、で、それに加え、まあ、
ソ連
は一方デンマークは古い国ですし、あと、こう電子政府というか、まあそういうふうなものを目指していくにあたって結構こうフェーズを作って、ここまでやろう、ここまでやろうみたいな、そういうふうなやり方をしてたから、エストニアっていうのは何にもないところをもうゼロから作っていったみたいな感じなんだけど、デンマークは、まあ、古いインフラをちょっとずつバージョンアップしながら、こういうふうな目標を立てましょうって言って、徐々にこう、出来上がっていったみたいな国であるっていうふうな話をしてました。
うん、うん。
と、
やっぱソ連崩壊ですね、エストニア
に。そうですね。うん。だから、デンマーク、日本が真似るんだったら、まあ直接真似ることはなかなか難しいんですよ。うん、難しいんですけど、まあデンマーク型の方が比較的近いんじゃないかな、みたいな話をしてました。
うん、うん、うん。
ただ、これ、エストニアももちろんそうなんですけど、これね、最近こう、世界地図パズルすごい僕やってるんですけど。
そうですよね、ゲームでね。
いや、思うのはね、デンマークってめちゃくちゃちっちゃい国なんですよ。日本と比べると。
そうですね、日本をヨーロッパにこう、地図上で置いたらって、めちゃくちゃね、ヨーロッパの中でもでかいっていう
話
です
もんね。さらに、日本は人口密度がすごいんですよ。
東京とかね、そうですね。
だから、このね、デンマークの人口ってのは、大阪府より小さい、少ないんだって。
マジっすか？
そうそう。いや、だから、
それは管理
しやすい。エストニアだって福岡市より小さいらしいですからね、人口規模。130何万
とか。福岡市？
そう、市。
福岡県じゃなくて？
そうそうそう、アイスランドも沖縄県の那覇市程度だとかって書いてますね。
マジっすか？
つまるところ、僕らがイメージしている電子政府とか、まあそのヨーロッパの民主的な社会っていうのは、もちろん全部そうだとは言わないよ。だけど、まあそういうところができる都合もあるっちゃあるよね。だって1億数人いるさ、日本が、それすぐできるかって言われたらさ、まあもちろん大変ではあるし、あと一方ではアメリカなんか逆に進んでる面もあったりするから、アメリカ8億ぐらいいるのかな？わかんないけど。だから、多いからできないって話ではないが、まあ、デンマークはやっぱり圧倒的に僕らに比べては少ない。そんな環境 で、 やって
る。それこそ福岡市とか、うん、千葉市とか市長がすごい話題になってるじゃないですか。はいはい、メディアとかも出る頃。だそういうことですよね。そのレベルのことをデンマークもエストニアもやってるってことですよね。
もしかしたら、ああいうふうな規模感だったら、もうちょっとできることいろいろあるのかもしれないっていうことですよね。
もっと日本分割しなきゃいけないのかな。まあいいや。はい。
うんうん、はい。まあ、そういうような話がありましたかね。そう。あと、まあ、これも大きい話かな。政府への信頼度がやっぱり高いみたいな話がありましたね。
デンマークとかはね。
そうそうそう。うんうん、だから、もうあれよ。市役所みたいなところとか、全然人いないんだって。
うん、
電子的な手続きができちゃうから。
あ、そっか。必要ないですもんね。そっか、そっか。
だからね、
書類提出
なんかもう出生届とかも、かなりの国がもうオンライン化してるみたいです。世の中的には。まあ世界的には。日本はまだ持ってかなきゃいけないよね、多分ね。
そうですね。
うん、まあみたいな、そうそう話がありまして、
これ予算配分的にはどうなんですか？そういう、いわゆる市政とか、その、なんだろう、公共的なところに配ってる割合としてはどうなんですか？その、今人件費的なところを削減できてるわけじゃないですか。
はいはいはい。金額は分からんよ。ごめんね。分かんないけど、うんうん、なんか、おっしゃってたのは、質を落とさずに資源を有効活用したいっていうのが、うん、まあ大きな目的として挙げていたみたいなんです。うん、つまりだから、うんうんうん、電子化ってのは、効率化をするっていうふうな趣旨ではなくて、力をもっと適切なところに配分するためのものであると。
まさしくだなぁ。
そうですよ。そうですよ。まあ、うんうん、もちろんこう言ってても現実的にはそうじゃないって話もありますが、ただ、よく言われるのは、考え方として、うん、デジタル化って、紙をデジタルにすることではないんだと。
まあ、そうそうそう。
デジタル化することによって、うん、様々なシステムがすごく便利になるとか、うんもしくは新しい、
選択と集中ね、
活用ができるような、そういうことをできるようにすることがデジタル化であるみたいな話で、まあ、デンマークの例も、これをデジタル化ってことができることによって、コミュニケーションが豊かになったり、まあ、給付金とかがすぐ出せるようになったりとか、そういう仕組みができて、で、安心感が培われるみたいな、なんかそういうような、まあ、それは当たり前なんだけど、結構日本にいると、でもね、 まあ、日本にいるとちょっと遅くなってる感じはあるよね。で、一応ちょっとこれ調べたんですけど、うんうん、日本も、決して遅れてる国ではないらしいっていうのも、一応なんかデータとしては
あります。まあ、14位ですからね、一
応、ね。14位、ね。そうそう。だからそれがひどいのかと言われると、うん、実はそうでもないらしいんですよ。
うん、うん、うん。
なんか、これは、ちょっと、まあ、細かくは言わないんですけど、うん、日本もインフラ、何インターネットがどれぐらい日本中で行ってるかっていう風な指標で言うと結構上位にいるんだって。
うん。
そうそう。で、なんかその教育面で、どれぐらいこう、なんかこれややこしいんですけど、年齢を考慮しない総就学者数を教育制度計画上の相当年齢人口で割ったもの。いわゆる、就学世代以外の人。だから学生以外の人が、うん、勉強してるかっていう割合が、うん、高いとなんかポイントがいいんだって。
だ
そういう指標がこの、まあね、何電子政府ランキングに入っているらしくて、
うんうん、
だから日本の人はさ卒業するとあんまり学ばない傾向にあるじゃない、うん、全員とは言わないんですけど。
大学を出るとってこと？
そうそうそうそうそう。
はははは
で、それがもっと豊かになっていけばまた。この順位も変わっていくんじゃないかなみたいな話があって、決して
順位が変わったところで現実はどうかって話です
か？そうそう。だからもちろんこれあくまで指標だから、うん、それが全てではないということだし、僕らのリアリティで言うと、うん、全然それが便利であるっていうような感覚もないじゃないですか。
うんうんうんうん、
だからその辺で言うと、まあ例えばそのデンマークはさ、残業を基本的にしない国なんですって。まあ、文章を読むとね。
必要、いいけど。なんでね。
だから、これは、なんでかわかんないけど、まあ、一人当たりの GDP は日本の 1.5 倍なんですって。だから、十分に多分給料をもらえるっていうことなんだと思いますけど。
ちゃんと仕事してんだよ。
だから、うん、まあ、ちょっとこれ、一情報だけですけど、まあ、そういうふうな意味合いで言うと、うん、そのデジタル化だけじゃなくて、それがその国民一人一人にこう、メリットとしてちゃんと、提供されてるっていうふうなことなのかなというふうには思いますよね。
うんうんうん、うん、
そう、まあなんかちょっとざっくりとした話で言うと、まあそのような話がありまして、
今までもちょっと話出たかもしれないですけど、うん、日本はそういうデンマークみたいな国を目指すために何をまずすればいいんですか？
う
ん
う
ん、
そうだよね、そういうふうな話になるよね。で、まあね、これはね、本当に様々な視点があって、で、ここでなんか特におっしゃってたのが、まあよく日本だと、セキュリティをちゃんとしてるのかみたいな議論がすごく出るじゃないですか。うん、個人情報大丈夫か、はいはいはい。で、うんうんうん、そこだけじゃないんですよって話は出ました。
うんうんうん、
あと2つ何か、うんうん、3つあるんだそうですけど、あと2つ何かっていうと、うんうん、まず、政治、まあ行政、レベルと民間レベルの協力が重要であるってことを言ってました。
協力、
うんうんうん、つまり、お前らやれとかではなくて、行政がこう、うん環境を整えて、民間がちゃんとそういう、データが、活用できるような状況を作る。これは多分法律面もそうだろうし、制度面みたいなこともそうだと思うんですけど、そういうふうなことを整えるっていうのが一つと、
うんうん、
あと、知識って言ってました。
知識。
つまり教育だよね。さっきちょっと老人の話出ましたけど、つまりこれを使いこなすためには、環境がいくら整って安全になったとしても、わかんない人がいたら使えないじゃないですか。で、これが使えるようにっていう理解を深めるために、まあ国民に教えるなり、そういう場所を作るなりしているっていうようなことなんだと思うんですけど、まあその3つが成り立たないと、一方的に環境が出来上がったとしても、安全であるって言ったとしても、ダメなんだよっていうふうな話をしてまして、まあそれは当たり前なんだけど、うんうん、結構それって僕ら的に言うと、その知識っていう面ではずれてる感じあるよね。なんか。
うんうんうん、
文句はすごい言うけど、僕らが学んだかっていうと、まあそれは向こうもあんま教えてくんない気もするし、うん、若い人は学校でちょっと習ってるような気はしますけど、まあ学校出ちゃった人もわかんないもんね、多分ね。だから本当に年寄りは切り離されてるっていうふうに感覚として思っちゃうのは、つまり学ぶ状況がないからさ。新しくじゃあ電子化しますよって言われてもそれをケアしてくれる仕組みがないから、使えない人は、まあ残念ですねみたいな話に聞こえてくるじゃない。でそこもちゃんとケアしましょうっていうのが、まあ、考え方としてありますよっておっしゃってましたね。 すごいよ。起業は10分でできるとかね。多分、手続きが10分でできちゃうってことなんだろうね。印鑑とかそういうの。まあ、当然。
開業届けみたいなの出すのってこと
ですか？そういうことだと思いますね。まあね、あとね、まあ、そのデンマークの首相は、女性で41歳かなんかなのかな。まあ、最年少とかで。まあ、この、ね、いろいろ政治的にはいろいろ複雑ではあるんですけど、まあ、そういう、そういうところも結構大きいのかな、なんて話もしてましたよね。
でも確かに東京だけ、まあ東京の人口は異常ですけど、東京だけを切り取ってやったら、また絶対違いますっていうか、今の東京と副知事か、うん、元ヤフーの、ね、方が入ってやってる動きとか見ると、もっとなんか小さいスケールだったらばできることっていろいろあるよね、とは思ったりはしますけどね。うん
うん、まあでもやっぱコミュニケーションっていうのがすごく重要なんだなっていうふうに思いましたね、なんか。まあ、例えばちょっと聞いたんです。なんかこの国民にどういうふうに伝えてるんですか、うん、みたいな話で、政治家はあんま信用されてないですよ、日本だと、みたいな話をしたら、まあ、うん、まあそれはちょっと彼女の主観もあるかもしれないけど、やっぱ政治家の説明能力が全然違うんだって言ってましたね。まあ、伝える気もあるし、まあヨーロッパは全般そういう面多いですけど、やっぱ透明化のレベルが違うっていうか、うんすごく情報を発信するような態度が、まあ、よく聞かれるわけですけど、まあ、ここでも、何のために電子化するのか、こういうふうなことが必要ですということを多分、発信することができているんでしょうね。そしてその仕組みも受け皿も、なんかイベントとかやってたら半分はその、電子化の説明会がその場で行われてるみたいな、そういうふうなことも、しかもそれは一時ではなくて、何年単位で行われてるみたいな。だからずっとなんとか、電子化進めていこうよっていうキャンペーンを何年間にわたってやってるから、だからできたんだっていうふうな話もしてました。
でもなんでなんでしょうね、選挙制度って、まあ、そんなに多分日本と変わらないわけだけれども、まあ若い40代の女性の首相が選ばれていて、まあだからそういう政府的な動きも、まあすごいスピードで電子化みたいなのが進んでるわけでしょう。なんか選挙制度の話とかってあったりしたんですか？
今回はちょっと出なかったですけど、まあちょっとね、うん、例えば僕スウェーデンのこととかちょっと調べたりしたことありますけど、やっぱね、民主主義みたいなものはね、うん、めちゃくちゃ徹底されるんだよね。学校教育において。だから、まあ、無論ね、そうは言ったって、最近はその移民排斥みたいなことも実際起こってて、デンマークでもそういうふうな考え方があるんですけど、うん、まあ、とはいえ、やっぱ民主主義に基づいてっていうふうな話が出るから、だから話に出たのは、もうとにかくトランプみたいなのが信じられないみたいな、話はよく出てきましたよ。
それはどういう
市民の人たちが。
ありえないっていうことが共有されてるってことですね。
そうそう。
全体として。
多分、ドイツとかでも、なんか議員さんがコメント出すときに、うん、なんでトランプみたいな人がいるんだみたいなことを、なんかニュース見たような気がしますけど。
でも、ドイツとかもフランスとかも極右勢力みたいなの今増えてはいるじゃないですか。まあ、まあ、トランプはまたそれともまた違うもんだけど。
その、つまり、移民に対してどういう態度を取るかっていうふうな問題、問題もしくは態度と、トランプさんみたいに勝手に自分で好きなようにやっていくっていう態度とは、多分、イコールではないんだと思う。うんうんうん、まあ、ちょっと、これはごめん、俺の想像だけどね。だから。
トランプは民主主義を確かに逸脱してますもんね。
そうそうそう。その、ね、必要なルールみたいなことを使わない人たちだから。うん。から、まあ、ちょっとごめんなさい。これは俺の、想像ではあるけど、まあ、そういう面で言うと、うん、民主主義的に合理的に正しい方向に何とか考えを進めていくっていうふうなあり方と、その、まあ、移民に対する態度っていうのはもしかして、つながるものではないのかもしれなくて、ただ、うんうん、逆に言うと自分たちが住みよい世界を作るためにみんなで話し合いをするとか、うん、そういうふうなことについては、うんうん、まあ非常に、このデンマークの例だけ取ると、あ、やっぱりやっていくんだなっていう感じがすごく思いますよね。
投票率も高いんですかね、やっぱりね、デンマーク、ね、
高いと思いますね、うん、あとこんなことも言ってたな、データは間違えるもの、人は過ちを犯すものという前提で、まあ、進めていきましょう、みたいな、うん。日本はね、逆なんだもんね。間違ってるって言うとめちゃくちゃ怒られるから、 だから間違ってませんっていうことにしちゃうっていう。ここら辺とかはまあ。
してるってね。
そうそう。だからね、こういうやり方したら確実にうまくいきますっていう前提でやるから、だからその、
うん、
支部について触れない、なんなら見えないようにしようみたいなことがあるかもしれませんから、だからね、うんうん、まあ、使えない人とか苦手な人とかそういう人たちをどうケアするかっていうところの、ね、リアルに手が突っ込めないのかもしれないよね。なんかね、もしかしたらね。まあ、なんかそういうふ
う
なことは日本と比べてってのがあるから、だから逆に言えばそこだよね。そのマインドセットとして、うん、失敗を積み重ねていくみたいな。これもね、結構叩かれてはいますけど、あの、デジタル庁とかも。
うん、
つまり、短いスパンで一気に作るのもまあ大事なことだけど、長い期間でちょっとずつ課題を解決していくみたいな作り方をしていかないと、そんなにいきなりみんなができるわけじゃないわけだし、うん、なんならこう一緒に作っていくみたいな、まあ、そういう考え方に立たないと、うん、デジタル庁も、まあ、デンマークの例だけ取ると、そんなすぐはできないぜって話は、なんか言ってたかな。
納得。
なんていう話もありましたね。ああ、うんうん、はいはい。まあ、ということで、なんか日本でじゃあどうしたらいいかっていうのは、なかなかこう、パッとね、答えは出せないところではあるんですけど、まあ、大きく言うと、時間をかけて、丁寧にって、うん、まあ、本当によく言う話ではあるんですけど、なんか、そういう、普通だけどでもコミュニケーションをしつこく取り続けるとか、いうことはなんか、全体に感じたことですかね。そうそう。なんかそういうことができれば、今のね、アナログが好きっていう人もちゃんと一緒に取り組めることとかもあるのかな、なんて思ったりもしますし、目的はデジタルじゃないからね。デジタルを使って幸福になるとか。そう、やっぱそういうところをどう共有していくかっていうことなんだとは思うんですけど。まあ、なんて話を聞いて、どうしたらいいんだっていうね、よくわかんなくなりましたけど。まあ、これをね、自分たちの何かに、変換していければなと思いますけどね。はい。ちょっと日本の話があんまりできませんでしたけど、またね、そういう日本をどうしたらいいかの話もできたらなと思います。はい。ということで、今回は、オンラインで聞いた、デンマークのデジタルガバメントというね、話を聞く会にちょっと参加させていただいて、日本のデジタル化について、気持ち考えてみたという回でございました。
はい。
はい。ということで終わりにしましょう。タネラジのイベントリポートでした。お相手は、久々にこうオンラインのイベント出たんですけど、いや、本当勉強になるなということで、学生に戻りたい、ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。